宮本武蔵、序、吉川英治、序。初版が出たのさえ十数年前だった。気候を思い立った日からでは、もう20年近い歳月が流れている。この書が想定を新たに版を重ねて出るとなると、いつも私は過去ぼうぼうの思いに耐えない。実に世の中はその間にすら幾変わりも変遷してきた。去る人が私に言った。あなたの宮本武蔵はもう古典ですよ。一つの古典としてあるわけでしょうと。なるほど。そんなものかもしれないと私も苦笑した。それならそれで、妨害なことだと思う。だが、何しろ作家としては、20年近くも年を気にしてみると、今日では自分ながら意に満たないところも多く、分けて心の未成熟な自己の姿が目につくのであるが、しかし、これはこれなり、私というものの、全裸な一時代の仕事であったことに間違いはない。後にどう作ろうべきものでもなかろう。ただ時の流れと辞表のぜぜひひと、そして読者の求めに任せるのみである。昭和28年、晩秋、著者。箸書き、旧序章の。宮本武蔵の歩いた生涯は、煩悩と闘争の生涯であったと言えよう。もちろん世代は遠く違うが、その二点では現代人も同じ苦悩をまだ脱しきれてはいない。武蔵の場合は、しかし、最も闘争社会の赤裸々な時代であった。そして当然、彼も持つ本能の姿のまま、悩み、もがき、たけり泣いて、かかる人間宿命を一個の剣に具象し、その修羅道から救われるべき道を探し求めた生命の記録が彼であったのだ。ということには、誰も異論はないと思う。人間個々が未生からすでに宿してきた性欲、肉体の解決という課題が文学の大事ならば、同列の人間宿命と言い得る闘争本能の根体を究明していくことも大きな課題と言ってよい。主題の人間武蔵は間違いなくその本能苦と戦ったものである。この無限にさえ見える宿命苦を含めた宇宙が彼の住処であり、一本の針にも足らないその剣は彼の心の継承に過ぎない。彼が求めた闘争即母体、闘争即是道の道に過ぎない。影響を私は恐れる。影響に私は臆病である。私は同学者じゃないが、それに思い及ぶと最新になってしまう。仮初めの一小節も、時には、読者の生涯を左右する。自分の書くものが文学であり得る、文学でなくなる。そんな問題よりずっと上に読者への影響遺憾がまず位置している。それが自分の文学態度だと言えるほどに。もとより初めから興味中心で書いたものには、私とてそんなにまで決して潔癖でもないが、この書には特に煩いがちなのである。他年この作品を介して著者へ寄せられた読者の吸い合いに対して私はそうならずにいられないと見える。一例に過ぎないが、京都の桜の画家と言われた故慶雄氏は生活苦の果て、一家心中を心に決めた日、たまたまその日の夕刊に、武蔵が浅間山を登る一章を読み、死を思いとどまったのでしたと、後に朝日の T 学芸部長を通じ、私を大人われて語られたことなどはある。 水泳の古橋選手も、将棋の増田八段も、この書のどこかを自身の精進に生かし得たということを人づてに聞かされもした。こういうとき、私は喜びと張り合いを感じもするが、より以上苦痛にも似た自責を覚えないではいられない。先に影響と言ったが、読者が作家に与える影響というものもあり得る。あるいは、いつかしら私は多分に読者から影響されていたものかもしれない。大衆の中に机を置き、大衆の精神生活と共にあろうとする文学の行は、孤高の窓で蘭を愛するようなわけに行かないのが本当だろう。本当に懺悔したらもっと怖い宿命の文学かもしれないのだ。宮本武蔵の疑義されやすい点は、そして時には書評的な誤解を受けるのも、剣にシンボルされた人間や宝剣の主従僧などにあるのであろう。けれど、正しい思考のもとに、今日の世界観、社会観を持ってきた読者には、もう、剣なるものが謝る憂いなどはないものと信じる。読者は娯楽するところに娯楽し、夢見るところに夢見、現実に照合しながら読書味の自由に遊ぶのではないかと思う。もとより武蔵の剣は殺でなく人生呪詛でもない。守りであり愛の剣である。自他の生命の上に厳しい道徳の指標を置き、人間宿命の解脱を図った鉄人の道でもある。画人としての武蔵、文画の余儀面の彼は、その晩年期なので、小説宮本武蔵の上では、武蔵の屏風を描いたこととか、観音像の彫刻をした程度の初期の文化的知性の芽生えしか出ていない。また彼の恋愛なども彼としての一型であって、強いたり教えたりしているものではない。しかし、現代の恋愛観の総影響にはなるであろう。合わせ鏡に焦点を捉える角度は誰にでも自由である。彼の姿を現代と昔との二面鏡に捉えてみても彼の剣が単なる狂気でないことは誰にもわかることと思う。昭和24年2月、おいて吉野村。救助。宮本武蔵はいつか一度は書いてみたいと望んでいた人物の一人であった。それを東西両朝日新聞の市場によって、一日一日、思いを果たすような気持ちで構成していったのが、この書である。私たち民衆の間に、宮本武蔵という名は、すでに少年の頃から親しみの中にあったものだが、それは古い戯曲や旧時代の読み本などで、あまりに誤られている変形の幻であり、本当の宮本武蔵という人の心境は、ああいう文芸からは片鱗も伺うことはできない。近年、宮本武蔵の歩いた生涯、剣から入った人生の誤道とか、人間達成への苦闘の跡などが真面目に考え出され、それが一つの武蔵研究となって現れ、また美術史家たちの詮索による彼の絵画史研究なども、進められてきてはいるが、私のこの書は、元より小説宮本武蔵である。学級的なそれではない。と言って、武蔵という人間の片鱗もない下作には、私とて不満であるし、また新たに書いても意味はない。書くからには、かつてのあまりに誤られていた武蔵感を是正して、やや実相に近い、そして、一般の近代感とも 公共できる武蔵を再現してみたいという願いを私は持った。それと、あまりにも繊細に、小知に、そして無気力に出している近代人的なものへ、私たち祖先が過去には持っていたところの強靭なる神経や夢や真摯な人生追求をも、折には蘇らせてみたいという望みも寄せた。とかく前のめりに行き過ぎやすい社会進歩の修正に対する反省の文学としても意義があるのではあるまいか、などとも思った。それらがこの作品にかけた願いであった。だが、どの程度までそれが達しられたであろうかは私にはわからない。ただ、これが新聞の上に掲載中は、夫妻の私を鞭撻してくれた読者諸子の妨害な熱情と声援には、その課題にむしろ私は恐れたほどだった。新聞小説を書いて、未知熟知の人々からこんなにもおびただしい激励やら感想を受けた試しは、今日までの私にはないほどだった。また、特に記しておきたいのは、武蔵に関する郷土資料や記録などを執筆中絶え間なく寄せてくれた多くの未知の人々の行為である。それがどれほど私の狭い知識を助けてくれたことか知れない。昭和11年4月、創始堂にて。